いや、そのなんか、金工っていう、しかもそのなんか叩くっていうんです。叩いて作品を作るっていう、そういう形のを選ばれたのっていうのは、例えば子供の頃からそうだったんですか？なんかやったろうっていう感じで。
なんか本当に先ほどの話で、なんかこう僕は小さい頃からなんかアーティストになりたいとか、もともと今のこのスタイルのビジョンがあって、それに向かってやってきたっていうよりかは、もうただただなんかこう流れに身を任せていたらこうなってるだけっていう感じなんですけど、で、まあ、金属を選んだのも、もともとうちの父が焼き物やショップを作ったりしていて、で、まあ、母は織物をやってるような家で育ったんで、まあ、小さい頃からまあそういうこう手で何かを作る仕事っていうのは身近にあったんですけど、すごい田舎だったんで、もう近所にはキャンプ場とかバンガローぐらいしかなくて。普通の集落とかとも違う、またすごい滋賀県の東近江市っていう、まあ、琵琶湖の東側の方なんですけど、山を越えたらもう三重っていうような、
そっちの方なの。
で、まあ、集落とかがあるんですけど、そこからさらに外れたもう山の森の中っていうような場所に実家はあって、なんで当時は山は過ぎて電波が届かないんで、民放のテレビは映らない、届いてこないで、唯一電波が飛んでくる角度なんかわからないですけど、衛星放送だけ映るみたいな。山と山の間にあるような場所で、
よくあるポツンと一軒家の、
まあ本
番
当にそ
組
んな
み
感
たいで
じ
すね。
ですね。で、まあ学校、中学校とか小学校とか、自転車で通ったりするときに、まあ自転車で通えるような距離にはあるんですけど、まあ街灯とかもちろんなくって、暗闇の中を走ってると、横を鹿が並走してるみたいな、そんな感じの場所。
そうだったんです。じゃ今、市がこの1週間、雪大変ですね。
そうですね、まだ残ってますね、この年末
ですね。
で、4、
そうす
5、
ると、もう閉じ込められてしまう感じになるぐらいですよね。
そうですね、自分たちで除雪しないと出られないっていうような感じの場
でも、自分たちに除雪して出るまでの距離がなんか長そうですね。
所。いや、そうですね。なんで、まあ、あんまりこう、もう雪が降ったら、おとなしく、雪が溶けるまで、思ってるみたいな感じの。
で、そういうところで、お父さんは、陶器を
そうで
焼いて
す
は
ね。
って、お母さんは、織物と雪紡ぎをされてるんですよね。実は先月、そこの工房、ギャラリーで展示会があって、で、私もまた嬉しくて、行ったんですが、で、ちゃんと、その紡ぐ、機械、機材っていうか、なんていうのかな、織機があっ
折り機、
て、で、そういうものがお家にあって、で、焼き物も焼いてはる。で、人里からはかなり離れている。そこで育ったということですね。
そうですね。で、まあ、もともとその高校の時に美術系の高校があるっていうことを知って、そっちに行くことになったんですけど、それも半分、それがまあ京都にある美術系の高校で、まあ、美術とかまあものづくりっていうのに興味はあったんですけど、結構動機としては、そこに行けばここの田舎から出られるっていう、この山から出られるみたいな、
大脱出作戦だった。
そうですね、なんかそれが結構半分の動機で、であと、まあ勉強嫌いだったんで、勉強しなくても 絵とか、そっちのテストで、入試があるっていうのを知ったんで、まあ、勉強よりかは、絵の練習したりする方が楽しそうだなっていう、すごい不純な動機で、最初はそっちを選んで、で、結果、その高校に行くことになって、で、まあ、彫刻科を専攻して、で、やってたんですけど、で、まあ、その頃、はい、彫刻、なんで、木彫、木を彫ったりとか、まあ、塑造って言って粘土でモデルさん、で、その、モデルさん、まあ、スケッチするような感じで、実際粘土とかで立体的に、捉えていくとかっていうような、そういうのが授業だったんですけど、で、まあ、その頃から、じゃあ仕事をじゃあ将来は何をしていくのか選ばないとなっていうような感覚があって、で当時は、まあ、父が、焼き物の仕事を継いだらどうだみたいなことを言ってたんですけど、うん、まあ、その時ももう反抗期の延長線で、自分はもう一からやりたいみたいな、自分の仕事は自分で選びたいみたいな気
持
ちで、まあ、とはいえ、まあ、何がやりたいかみたいなのは決まっていなくて、で、まあ、子供ながらにこの今やってる彫刻とかってすごい楽しいなとは思うけれども、これを仕事にするのって多分なかなか難しいだろうなっていうような感覚があって、で、まあ、やれじゃいろいろ興味あったんで、まあ、ガラスとか木工とか、とかどうかなとか、まあ、父から焼き物どうやって言われたら、いやちょっとガラスが興味あるとか、いや木工みたいなことを、言ってたんですけど、まあ、その都度、まあ、父からは、まあ、ガラスは釜の維持が大変だぞとか木工は一人で大きな家具とか作るってなると一人じゃなかなか難しいぞとか、
あ、なるほど
言われて、まあ、高校生としてはそんな何も知らないんで、ね、そういうこと言われて毎回こう打ち砕かれてたんですけどで、まあ、そもそもこうじゃあ我に返って、まあ、そもそもこう自活するっていうことが今までしたことがなかったんで、まあ、じゃあな、まあ、自活することの難しさも知らないし、こう何を言われても返すことができないんで、じゃあ、まあ、まず一回自活をしてみようと思って、で、まあ、こう、まあ、で結局大学に進むんだったら何かこう選択ある程度道絞っておかないといけないなっていう気持ちがあったんですけど、それが絞りきれなかったんで、じゃあまずとりあえず自活してみようと思って、大学とか進学はせずに、でなって東京に行ったら何かあるかもなみたいな感覚で、でとりあえず東京行って、まあ、フラフラするっていう生活をしてたんですけど、はい、で、まあ、その時に大きなものづくりも興味があって、まあ、それは、まあ、高校生の時にライブハウスとかでバイトをしたりしてて、で、まあ、照明とか、そういう仕事もなんか面白いなと思って、でちょうど彫刻とかもやってたんで、やっぱりこう光の当たり方とかでいろいろ、まあ、そもそも光がないものが見えないしなとかっていうところから、まあ、照明とかって面白いなっていっぱいあって、で、まあ、舞台美術とかそういう仕事とかも面白そうだな、大きなものづくりも面白そうだなと思って、で、まあ、アルバイトでステージ組んだりとか、そういうアルバイトとかをしたりしつつ、で、まあ、生活費稼ぐためにテレアポ、テレフォンアポインターのアルバイトもしたりとか生活していて、で、まあ、舞台美術もすごい楽しかったんですけど、やっぱりこう出来上がるものがすごく大きいものになるんで、やっぱりたくさんの人が関わって 行く中で、でまあその時はただの、 本当にアルバイトなんで、一なんていうか、まあね、力仕事的なことから、なんかただの人事で、なんかまあ出来上がった時の達成感はすごいあるんですけど、なんかこう大きすぎて、すごいなんかこう、あんまりこう自分でやってる感覚があんまりなくって、はい、まあそれずっとその仕事を続けてね、こうどんどん長くやっていけばまた違ったのかもしれないんですけど、なんかそんな風に思ってしまって、でやっぱりなんか自分の性に合ってるのはこう自分一人で持てるサイズぐらいのものづくりがなんか自分の性には合ってるのかなとかっていう風に思って、でそんなこと思ってた時に、その生活費のメインだったテレホンアポインターのバイトが潰れて、はい、でじゃあ何か別の仕事探さないとなっていう時に、たまたまそのいろんな、結婚指輪とかそういうものを作ってるブランドがアルバイトを募集していて、でそこに出会って、でたまそこに拾ってもらって、でもう本当に普通の求人誌に出てたようなアルバイトの募集だったんで、まあ、工場のあれ仕事の一部かなとかっていうような感覚で受けたんですけど、蓋開けてみたら本当に小さな工房で、まあ、結果的にそこでそのこの金工の仕事の1から10までそこで教えてもらうようなことになったんですけど、はい、
そうだったんだ。高校とかでそのコースに行って金工に出会って、それでプロを目指すぞと高校生が頑張ってとかじゃなくて、ライブハウス
で、はい、こう流れに身を任せていたら、たまたま金属っていう素材を触る環境に流れ着いたっていう感じなんです。
あ、でも指輪は確かに、結婚指輪とかは確かにこうその人が自分でするプロセスが多いと思うけれど、今されている木の上にこう叩いたりとか、そういうこう割とちょっとランプとかも大きめのものがあったりとか切ったり、そういうのとちょっとまた違うような気がするんですけど、結婚指輪。
そうですね、でも結婚指輪、まあ、指輪にもいろんな作り方があって、何を話したように中造中金見込みで作るような作り方もあったりとか、まあ、それこそ指輪とかは表面に装飾入れていったりするんで彫金の技術も使ったりとかっていうのもあるんですけど、その僕の働かせてもらった工房はもともとコンセプトが日本の、伝統的なこうものづくりっていうのをコンセプトに置いてるようなので、やっぱ実はその指輪だけじゃなくて、カバンとか革小物とかも作ったりしてるようなところで、まあその柿渋染めって言われるような、染めを使ったカバン作りとか、まあ、革小物とかも全部手縫いで塗っていくとか、そういう中で指輪はその鍛金っていう技法で作る、まあ、指輪っていうのがコンセプトだったんで、それでまあその鍛金の技術、まあ、指輪もその鍛金っていう技術はで作ってる指輪ってちょっと昔ながらというか、なんですけど、まあ、今はもう最新の技術で言ったら 3D プリンターとかでも作れてしまうので指輪とか、でもその昔ながらのアナログな作り方でっていうのがコンセプトだったんで、それの技術を教えてもらえて、で、まあ、今作ってるものとは全然違うんですけど、 指輪の中には単金で指輪作ろうと思うと、まず塊を叩いて棒にして、
うん、
でこの棒を叩いて曲げて輪っかにして、
うん、
でその一箇所ロウ付けっていうんですけど、溶接のような形で溶かしてくっつけて、
うん、
で、まあ、削って形を整えたり、
うん、
磨いていったり、
うん、
っていう、そういう意味では一応こう全部の技術が詰まってるというか、叩いたり溶かしたり削ったり、うん、なのでまあその技術を応用していくと、まあ、サイズ感を大きくしていくと、鍋とか照明器具とかそういうものにも通ずるところがあって、
はあ、じゃあそこで 5年ぐらい働いて、
あ、そうですね、5年ぐらい働かせてもらって、
うん、そこでこうなんていうか、ここでもアートを学んだけれども、こう学び直すか、金工をのアーティストとしてこう学び直すみたいな形で、
そうですね、アーティストっていうかもう本当職人っていう感じで、うん、でまあそうですね、でやっぱりある程度ものづくり好きだったんで、なんか、うん、こうなんか唯一の長所として手先はそれなりに器用なつもりがあったんですけど、
うん、
最初にじゃあアルバイトとしてやらせてもらうようになって、一番最初全然思うようにいかなくって、
うん、
っていうのも金属って基本的に素手では加工ができない、
はあはあ、
で、
うんうん、
粘土とかだと手を動かしてそのまま衛生していけますけど、うん、金属の場合って絶対道具の使い方を覚えないと、
うん、
道具を介して絶対触るので曲げる時も金槌で叩いていきますし、溶かす時もバーナーを使うし、削るのもヤスリを使ったりするので、まずその道具の扱いを覚えないと思うように動かす、かつ素材を動かしていけないっていうのがあって、まあ、それはもちろんね、初めて使う道具なんて、その思うように動かせないのがほとんどだと思うんで、まあ、今から思えばそれは思い通りにいくわけがないんですけど、ね、でなんかこうそれが悔しくって、最初手先器用なつもりだったのに全然こう理想とのギャップがあって、でそれが逆にこうのめり込むというか、
うん、
夢中になったきっかけではあって、
うん、
はい、でまあそういう意味で性に合ってたんだと思うんですけど、
うん、
で5年ぐらい働かしてもらって、でもまあとはいえやっぱりね、雇われて勤めてそこでなんで、5年間結局指輪しか作ったことがなくって、うん、他のものも作ってみたいなっていう思いがあったりとか、まあ、独立したきっかけとしては、まあ、で5年というやっぱり職人としては全然ペーペーというか、ね、
うん、
本当にまだそんなに長い、時間をかけてこう習得したわけではないけれども、やっぱりお客さんとかと、どうやったら職人さんになれるんですかとか、どうやったらプロになれるんですかみたいなことを、問われる瞬間があったりとかして、でそういう時にこう、ね、やっぱりお金もらって作らせてもらってるし、そのブランドの看板背負わせてもらってるんで、まあね、胸張ってプロです職人ですって言わないといけないんですけど、なんかこう内心、いやまだ金属触れるようになって 2,3 年しか経ってないのに職人って言えるのかなとか、まあ、変な話で、まあ、技術を教えてもらってるんでできるんですけど、 自分の作ってるものが、まあ、結婚指輪とかなんで、ね、何十万とか、
うん、
あのするようなものになるんですけど、
うん、
こうこれって多分このブランドの看板がなかったら 2,3 年のペーペーに誰もこの金額って払っ、
うん、
払ってもらえないやなとか、そういうこといろいろ思う習慣があったりして、でなんかふつふつとこう、まあ、やっぱりそういう価値信頼を作るところから1から10まで自分でやってみたいなとか、まあ、それができて初めてプロなのかなとか、まあ、今もとまたちょっと違うんですけど、当時はそんなことを思う瞬間があって、でそれがまあその後、まあ独立しようというのもきっかけになったんですけど。